今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、2017年も本当に残りわずか、指折り数えるほどとなりました。皆様さすがにもう本当に、いや忙しいわと、もうすぐお正月やわということで、毎日、お忙しい日々をお過ごしではないでしょうか。さて、今月は2017年私が選ぶ4大ニュース、そんなテーマでお届けしております。今回のコメンテーター、今年最後ですが、コメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長、そして ASAP 科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんにお越しいただいております。安西さん、こんにちは。
こんにちは、よろしく。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、先日ですね、今年の世相を表す漢字、あれ清水寺で、来たという字を書かれた時を、はい、なかなかこうびっくりというか、そうなんだと思ったんですが、いかがでしょうか。どう、
ちょっと意外な感じがしたかな。はい、森清範監修も
森清範さん
北っていう字、ちょっと書きにくそうな感じがしたけれども、まあ、人間が二人背を向けてね、はい、いる姿で、
それ
だからそういう意味では北朝鮮問題も、はい、まさにそういう状況ですよね。
本当ですね、うん、背を向けたまま、うん、はい。でもティラーソンさんが対話、
はい、
しようよって、うん、もうとやかく言わずにっていうふうなこともおっしゃいましたが、さあどうなるでしょうか。う
ん、だから条件をつけずにとは言ったものの、はい、実際どうなるかね、ちょっと見届けたいですね。
本当ですね、うん、さあ、まあ、世界中がこう、カリフォルニアでは山火事がもう本当に収まる、とどまるところを知らないとか、それから異常気象がもう世界中で巻き起こっているという、まあ、政治的にもいろいろあるという、うん、そんな、1年であったなっていう、そんな感じなんですが、
はい、
安西さんにとってこの2017年はどんな感じでしたでしょうか。
そうですね、だからいろんなニュースがあって、はい、確かに社会経済科学文化スポーツとかね、言い出すときとキリがないほど、これは今年のニュースとして触れておきたいっていうのはいっぱいあるけども、
本当ですね、
時間もないから。
アスリートが活躍したというのも結構印象に残っておりますよ ね、
ししね、さっき言われたようにシャンシャン自然災害もね、いっぱいあったしね、はい、
そうですね、シャンシャン可愛いなとか、うん、いろいろあります。
そう、ほっとしたりね、
フランスのパンダと日本のパンダがだいぶ違うの不思議なんですけど、うん、
ちょっと違いますね、はい、私はに日本パンダ的かな、センスは、
はい、
ちょっと違うんですね、あれ面白いことに。
そうですね、うん、はい。さあ、それではですね、今日のテーマは、2017年私が選ぶ4大ニュースということで、はい、安西育郎さんが選んだ2017年の4大ニュース、一つ目は何でしょうか。パンパカパンと言いたいところですが、はい、
いろいろな個別のニュースはあるんだけども、ひっくるめてやっぱり民主主義のありようが問われた1年だったように思うんですよね、
はい、
でそれはアメリカのトランプ政権が発足したはいいけども、なかなか民意を反映しない独断的な決定が相次いで行われて、今最近ではエルサレムをイスラエルの首都とするっていうね、反対が起こることは見え見えのはずなのに、あえてそれをやって案の定大反発が世界のあちこちで起こってね、命を失う人まで出てるっていうのは、だからそういうトランプ政権、独断専行の政権が民主主義の名において選ばれたり、それからイギリスもスレスレ の、 政権選びで EU を離脱するかどうかということに関わって、まあ、なかなか政権を取ったはいいけども過半数を占められないで EU 離脱について、なんか舵取りをしなきゃいけないという状況が、迫られているし、トルコはあんまり日本人は トルコと日本って縁が深いけどもね、
歴史がありますよ ね、うん、こういろお互いに助け合う、うん、という、う
ん、和歌山なんかはね、
はい、
遭難した軍艦を、ね、助けたりして、はい、今でも交流が続いてるんだけど、トルコでエルドアン政権っていうのが、実に今年2029年まで政権の座にいるっていう長期政権化を決めるっていうのは、はい、まあ、民主主義でそんなに10年以上も先のことまで、自分がやるっていう政権の座に収まるって決めるっていうのもちょっと不思議な感じがするし、
エルドアンさんはそんなことを決めたんですか、うん、憲法か改正かなんかして、うんうん、あ、そうですか。
だからそれからイラクも、はい、イラン・イラク問題っていうのはこれまでもいろんな紛争が絶えなかったところだし、
はい、
それから、まあ、IS っていうね、
はい、
ところ の紛争でもなかなか厄介な地域だけど、ここでクルド人自治区っていうのが独立したいっていうんで住民投票をやった結果独立を決めたはいいけども、イラクとしてはそれを許さないっていうね、そんな状況もあるし、それからスペインでも、まあ、ご承知のとおりカタルーニアっていうね、
はい、バルセロナのある州ですね、
うん、そうです。だから極めて、首都を抱えているような重要な州だけど、
ビジネスも、まあ、中心地ですよね、
うん、そうですね、はい、で観光都市でもあって、
はい、
ものすごい重要な意味を持った都市を含むカタルーニアが、自治州が、まあ、国家として独立したいっていうね、そういう決定をして、これもスペイン政権との間に揉めてるっていうんで、
そうですね、う
ん、だからなんか民主主義の名において投票その他一応制度的な民主的制度の下で決めたはずのことがいろいろ禍根を残しているんですよね、
はい、こういう独立問題を見るときに、うんうんうん、歴史を知ると、うん、まあ、そういう独立したいという思いも分かるなという気もするんですが、
う
ん、
だから民族自決権というのがあって、
はいはい、
歴史的にいろいろな対立関係があって、とにかく まとまってはきたけれども、やっぱりその歴史的な状況をよく見てみると本質のところで対立を抱えたままで、やっぱり別々の国家とした方がいいようなケースも明らかにあるわけね、
はい、
だけど、まあ、民族自立の権利があるからといって、はい、全ての民族が全部分かれちゃったら
バラバラですね、
世の中何千という国ができちゃうわけで、
本当ですね、うん、
だから国として平和的にまとまる政治的経済的文化的なありようがあるんならね、そっちを選ぶことは人類の知恵だと思うけど、それがなかなか収まりがつかないような状況のところがいくつか出てきてるっていう ね、
本当ですね、
それが民主主義の名において、
はい、
投票っていうようなことによって、まあ、主権を行使したような形でそういうちょっと厄介な状態が起こっているのは今年の特徴の一つかもしれないけど、
はい、
だけど そう言ってみるとそのことは日本でも言えるわけで、まあ、現政権が民主主義の名において総選挙で、まあ、選ばれて一強体制っていうのがね作られたことになってるけど、ちょっと振り返ってみると森友加計学園問題で大いに揺れて、
それで選挙前は、
う
ん、そうですよ、もう支持率が本当にもう
内閣支持率が 30% 切るような事態で、
はい、不支持が上回って、
うん、そうで南スーダンに行った自衛隊の日報問題で大臣が辞めたり、
はい、
あるいは災害復興大臣が あの土地でよかったなんていう発言をしてこれまた辞めたりっていうのは政権もかなりガタガタで、その煽りを受けて東京都議会議員選挙では歴史的惨敗を期したはずなのに、ちょっと総選挙で蓋を開けてみたら とんでもないことになって、で支持を政権党が得たというよりも敵室って野球なんかでね、敵のチームがエラーをしたので落っこちないで済んじゃったっていう状況が進んだわけですよね。実際
そのようにも、うん、おっしゃってましたよね、自ら
もう言ってましたね、
自民党の方が
言ったけども、はい、本当にそうは反省してるのかとかね、
反省してはいないと思いますが、
だから一強体制の下で、
はい、
それでそういうことの反省の上にうまい民主的な政治を心がけ実践してくれるなら まだと思ったけども、
最初は真摯に真面目にっていうふうに、もう何度も何度もその最初の挨拶大
臣の言葉は言うんですけど、我々言葉には騙されないようにしたいものですよね。まあ憲法を改正したいっていうことだし、それから沖縄の普天間基地も辺野古に人々、まあ沖縄県が県として反対しているのに、それを強引に工事を進めていくとかね、それから尖閣諸島で中国と揉めてんだけども、そこも日米安保条約第5条の適用範囲にするとかね、ちょっときな臭さを匂わしていて、選挙で一強体制築いたから何やってもいいってことではないんだけども、その意味でこの国も民主主義を担っているはずの我々の主権者としての自覚っていうか実践がやっぱり求められているっていう感じがしますね。
そうですね、よく話題になるのが表現の自由度とか、それからいろんなものが日本はかなりな、
そうなんですよ、
下位にあるっていうところが、
報道の自由度なんか70以下だしね、はい、男女平等指数なんて140何カ国中の100位以下だしね、いろいろね問題のある国で、だからきっと今の政権等の政策に国民が大満足してるわけでも何でもなくて、さっき言ったようにまさに敵のエラーでとりあえず落ちないで済んだっていう、負けないで済んでるということで、勝ってると思われるとちょっと偉いことになると思いますね。
そうですね、こう準備ができないそういう間に、選挙をやらざるを得なかったというところで、エラーというよりも準備ができなかった
できてないし、やっぱり
対抗軸に、あと台風も来ましたし、なかなか条件は大変でしたですね、
対抗軸になるべきところがやっぱりちょっと、厄介な発言をしたりね、
なかなか、
厄介ですよね
本当ですね、はい、いろんなことありました、はい、さあ2つ目はどういうことがニュースでしたでしょうか。
気になるのはね、実際に起こったことを否定するような事実隠しとか事実を改ざんするっていうのが、ずいぶんこの頃いろいろあったんですね。
本当に驚くなと、日本ってこういう国だったんでしょうかと、みんなが、
いやだから考え方が違うのはそれはあり得ることだけど、実際に起こったことの事実関係をねじ曲げたり言わなかったり隠したり、それはないでしょう、やっぱりね、最悪のことだと思いますね。
だけど、この2017年の特に後半のニュースは、そのデータ隠しとか、その改ざんであるとか、企業をはじめその政治の世界でも満ち溢れていて、ブルータスお前もかという言葉がありますが、
そうですよね、だから森友加計学園問題は、まさに政治の世界、行政の世界でのそういう事例で、国会やればその問題に集中して、他の重要な課題がいっぱいあるはずなのに、そっちまで議論がいかないうちに臨時国会が終わっちゃうとかね、そういうことが続いてきて、いや政治行政の世界だけかなと思っていたら、今言われたように企業でもね、
日本企業は、日本人は勤勉であって、正確であって、それからいろんなその技術面でも世界のトップにあるという、こうやっぱりなんとなくイメージ持っておりますよね、
ね、正直だっていうふうに自分自身も思ってんだけども、なかなか最近伝えられたニュースでは
びっくりです。
日産自動車とかね、あるいはスバルが、その検査データを改ざんしていることも分かったり、だからついこの間スーパーコンピューターを開発して非常に褒めたたえられたはずの人が、実はどうも違うことを申請して、何億っていう金をせしめていたらしいとかね、あるいは東洋ゴム工業というところがビルの免震のね、あれについてもデータを改ざんしてたらしいとかね、
そういうのはとっても困りますね、
困りますね、非常に国民の安全に命に関わるようなことで、わからないでしょ、専門家以外にはね、その専門家のところでインチキやられたら、
まさに安全の根幹ですよね、
根幹ですね、
その免震のそのゴムなんかは、それをこうやっぱりデータ改ざんして出すっていうことはよろしくないですねって、言うのは簡単なんですが、
いやよろしくないけども、どうやったらよろしい方向に、そういう人たちが嘘をつかないでね、真面目にやれるように仕向けるのか、我々が監視しなきゃいけないといっても、そういう専門的なことってなかなか国民には分かりにくいしね、 だから我々自身も監視の仕方、科学技術的な最先端のことをどうチェックしていくのかという体制作りをやっぱ考えなきゃいけないんでしょうしね、
はい。そして平尾さんはもう亡くなりましたが、神戸製鋼、
はいはい、
神戸製鋼も
そうなんです
よね、あらまっていう本当に、
びっくり、
はい、山中伸弥教授と、その平尾さんの、こう対談の、
はい、
あ山中さんが書かれた本ですね、はい、それをこうちょうど読んでる時に神戸製鋼のニュースが、
改ざんが
伝わって
、
それも何十年も前からというところが、
そうなんですよね、
どういうことなんでしょうね、
だからそれでもうやってきたということが上辺だけ安全だって言って保証してきて、
はい、
たまたまそういう原因の巨大な事故が起こらないできたということは幸いだったかもしれないけども、そういう厄介者を抱え込んでずっと病気の体の病巣にがん細胞を抱え込んだままなんとか持ち越してきたということであったらちょっと怖いですね。
本当ですね、今月のぞみでなんか異常がトラブルが発生したという、そういうのがこういうことが原因じゃないといいなと、
い
ろいろ電車 の、 そういう新幹線であるとか、高速鉄道 の、 パンタグラフがどうのこうのとか、いろいろありますけれども、それがそういうことにデータ改ざんなどにこう起因している、のでなければいいなと本当に心から思います、ね、
これまで原発なんかについてもね、
はい、
一部データの改ざんとか、データ隠しがやられてきたのは知ってるけども、
はい、
今年ねまとめて大企業がね、
はい、
長年にわたってしかも、データ改ざんとかやってきたっていうのでちょっと寒気がしますね。
本当ですね、日本はそういう国と対極にあるのではないかと勝手に思っていたんですが、そうではないというふうに言われたら本当に残念ですね。続けてまいりましょうか、
はい、
もう休憩なしでまいります、
はい、いいですよ、
はい
はい
はい、さあ3つ目のニュースは何でしょうか、
ちょっとね希望が見えた話題としてやっぱり核兵器廃絶の問題があると思うんですね、
はい、
今年ちょっと厄介なことに北朝鮮が次々と核実験とか、
はい、
あるいは
ICBM、
ミサイルを打ち上げて、ハラハラしている中で7月7日七夕様の日にね、
はい、
国連で122対1対1って圧倒的多数で核兵器禁止条約が採択されたっていうのを聞いてちょっとやったっていう感じがしました、やっぱりね。
ああそうですか、安西さんもやっぱりやったと、ようやく長年の努力が報われたという、そんな感じでしょうか、
ちょっとねまだ、実際に発行してるわけでも何でもないから、
はい、
油断はしてはいけないけども、やっぱり国家と国家の約束としてそういう条約っていうのは大変重要な意味を持ってるんだけど、それが国連という場で圧倒的多数で核兵器を持ってる国やその恩恵を被ってると言われる日本とか韓国とかドイツとかは入ってないにしても、やっぱり圧倒的多数の国連の3分の2ぐらいの加盟国がねそういう決断をしたということはとても大きな一歩だと
意味があるということですね、はい、そして、ノーベル平和賞はオスロで、
そうですね、はい、10月6日に、ね、発表があって、
はい
まあ、被爆者がもらうといいなと思ってたんだけども、被爆者も深く関わってきたICANっていうね、
はい、
国際、核兵器廃絶国際キャンペーンというところがね、
はい、
もらって、これはこれでやっぱり一ついいことだった気がしますね、
はい、そしてこの、国連での演説をされた、広島出身の13歳で被爆された
節子サーローさんね、
そうですね、あの方は、こう向こうに渡られてからもそういう伝えるということを長年されていらっしゃったという、
私も何度かお会いしましたけども、
原
水爆禁止世界大会の中でね、
はい、
でやはり国際社会にアピールするには、
はい、
英語が堪能だっていうのはとても大事だということを改めて認識しました ね、
本当ですね、
日本のたくさんの被爆者たちが、
はい、
日本語でいっぱい訴えてきたけども、こういう場合になるとやっぱり節子さんみたいな人がね、
はい、
非常に流暢な英語国際作業言語で訴えたっていうのはちょっとやっぱり意味がありますね。
本当ですね、やはりこう 全てが分からなくてもやっぱり伝わるというところがやっぱりいろんな方が聞いておられて、本当にやっぱり表情を見ているとそれが伝わってきますよね。
演説上手だしね。
本当ですね、
はい、力強いしね、
まあ、これが始まりだという感じのことをおっしゃってたと思いますが、はい
はい、10月6日の翌日にノーベル平和センターから連絡があって、
はい、
まあ、12月11日、つまり ノーベル賞受賞式の翌日から11ヶ月間展示会があるので、
はい、
ICANに関する展示を中心にやるんだけども、はい、その元になった被爆の実相に関する展示もしたいので協力してくれって言うんでね、
はい、
立命館の国際平和ミュージアムとか、広島平和記念資料館とか、
はい、
長崎原爆資料館から5つの被爆資料を貸し出したんですけども、
はい、
そのためにあのノーベル平和センターから展示部長の方が日本に来てね、
はい、
で持って帰ったんです。もう間に合わないって言うんでね。
あ、そうなんですか、うん、ちなみに平和ミュージアムからは何を、
あの被爆弁当箱でね、
お弁当箱、
今ノルウェーの子どもたちも弁当箱に、はい、あのサンドイッチなんか入れて持っていくんだけども、
はい、
その広島で被爆した子どもが持っていた弁当、もう金属製だけどひん曲がってるんですけども、
そうですね、はい、
それをあの持ってって、はい、まあ、展示することで、子どもたちたくさん見に来るらしいんだけども、うん、核兵器の恐ろしさを、まあ、目で見て直感できる資料としてね、意味がある働きができたと思って喜んでます。
ああそうですか、はい、サーロさんもおっしゃってたと思いますけれども、やっぱりそういう実物を見る、それから何人っていうより、人数、を言うよりはやっぱり一人一人の、一人一人の、人生があるんだっていうことをやっぱりそれをちゃんと言われたっていうところが、
あのとっても大事でね、僕なんかもあの広島ではその年のうちだけで14万人が命を失いましたとか言うけども、
はい、
その14万人一人一人に人生があってね、一人一人が生き残った人も含めて苦しい人生を歩んだ、その一人に注目して核兵器の非人道性を理解するというのはとっても大事ですね。物語がありますから ね、
本当ですね。あのそういうふうにやっぱり見ると全く違って見えるということですね、
うんうん、そうですね、
はい、わかりました、
はい、
これは、まあ、あのこれまでお伝えしたニュースの中では希望の光が
そうですね、
ちょっと見えたという、うん、そういうニュースと言えそうですね、
はい、と言えると思いますね、
はい、うん、これ日本の参加を世界中が待ち望んでいるのではないでしょうか、うん、この核兵器禁止条約への、
うん、残念ながらさっき言った一強体制ができた中で選挙の争点にもならなかったんですね。あまりこの核兵器禁止条約に日本が加わるかどうかっていうのね、はい、これやっぱり国民的な争点にしていく努力を我々していかないといけないですよね。世界中が待ち望んでいることであるけれども日本自身のやっぱり責任責務だと思いますね。
そうですね、うん、考え方が違うとか、うん、そういうふうな、うん、言い方っていうのはどうかなっていう
ふうに、まあ、言い逃れにしか聞こえないけどね
とも思いますが、うん、はい、さあ、2017年4つ目、心に残ったニュースというか出来事なんでしょうか。
毎月ね原発関係で福島に通ってるせいもあって、
はい、
やっぱり原発問題の動きはちょっと注目したいんですよね、
はい、
福島も毎月行ってて大変な状況が続いていると、原発本体や周りの帰還困難区域ではねとっても厄介な状況が進んでて、まあ、これから先いつ復興っていうふうに言えるのかどうかもなかなか見通せない状況だということを知っているし、一方では東芝っていうその日本の原発産業を担ってきたところが巨大損失を抱えてもう原発から手を引かなきゃやっていけないような状況になってて、
それはアメリカでまた新しい、ね、原発をこの建設しようとしたそのツケが回ってきたということですよね。
ウェスティンハウス社っていうのを買収してね、
はい、
で新しい原発をと思ってた矢先、
はい、
もうとてもじゃないけどやっていけないと、こういうそうだから原発が持っている、まあ、非常に厄介な側面が今年いろいろな形で明らかになったんだけど、一方では、
はい、
福島の浪江地区の避難解除、避難指示が、ね、解除されるとか、
はい、一部解除し、
うん、それから新潟の世界最大の原発基地である柏崎刈羽原発が再起動が、再稼働が原子力規制委員会で、まあ、はい、認められるとかね、
うん、
まあ、考えてみると ベトナムは原発、日本から原発輸入するのをやめ、台湾も原発をやめる計画だし、
はい、
韓国も原発の新増設はやめるという中で、
はい、
日本だけがなんかそういう方向でね、再稼働イケイケどんどんみたいな形になっているというのもちょっと不安を抱えていたら、ちょっとね、12月13日に、
はい、
四国の伊方原発の高等裁判所の判決で、
はい、
来年9月30日まで原発止めなきゃいけないっていう判決が出たんですね、
はい、
で、まあ、なんで9月30日まで区切ったかと、今別の裁判も伊方について続いているので、そっちの裁判で別の判決が出る可能性もあるから、そのことも考慮に入れて一応来年の9月30日で切ったらしいんだけども、それでもやっぱり、火山の大噴火で伊方原発がとんでもない事態になる可能性について、
はい、
やっぱり国はちゃんと判断してないっていうんでね、それを差し止めにした、なかなかちょっと希望が持てるかなっていうことで、今年が終われるのかなっていう気もちょっとして、
そうなんですか。大井原発が、うん、あれが県知事の方が、うんうん、はい、OK というゴーサインを、
う
ん、
そうですね、だから裁判所が差し止めしても、
はい、
それはまた覆ることがあるので、まあ、原発問題はそういう個別の原発の安全性もさることながら、遠い将来まで負の遺産を大量に残し続けるような原発依存体制からは脱却すべきだというのが安西育郎さんの意見ではあるけども、まあ、とりあえず伊方原発についてね、
はい、
ちょっと猶予期間を与えられた気はしたんだけどもね、油断はできない気がしてますね。
東道壁、大きな写真が新聞にあったんですけれども、うん、うまくいっておりますんでしょうか。不完全な、はい、
どう思います？
いや、行ってないと思います。
はい、
はい、
そうでしょうね。
なんか台風で、その高濃度の汚染水が、
うん、
また増えちゃったとか、それからタンクが、うん、もう本当に大変ですね。
僕はもっと原始的でもいいから確実な、
はい、
東道壁っていうのは要するに凍らせるわけだから、絶えず巨大な電力を使って、
はい、
凍らせ続けなきゃいけないわけですよね。
あ、うん、そこにも電力が必要なんですね。
そこに電力が来なくなったら凍らなくなっちゃうわけで、
はい、
だからそれをもっと物理的に遮断するような方法があったに備えると思うんですけども、
はいはい、
何十メートルも鉄板を打ち込めばいいんだ、そういう技術は日本は土木技術としてあるわけだから、
はい、
そういうことでシャットアウトするならまだエネルギー使わなくて、一時は使うけどもね、
はい、
東道壁っていう考え方はそもそも元々と
何かをし続けなければならないというところ で、
うん、でね、
まず問題がありますよ ね、うん、
ね、
まあ、そういうことを、まあ、し続けているというところで、
はい、
今年、12月の初めだったと思うんですけども、はい、そういう、浪江町、
はい、
主にご出身の方の、やっぱり立命館 の、 大きい、仏台かもしれません、
はい、
大きいお部屋で集まりがあったんですが、
う
ん、
はい、
皆さんあまり参加されてないと、
うん、
そしてそういう福島の方々のお話に批判的なこう意見っていうのが、
うん、
言いたいことがあるんだったら国に言えよっていう感じで、うん、なんか冷たかったんですけども、
自分の問題として捉えられていないんですよね、
はい、
ちょっとね、こんだけ重大な事故が起こったので国民一人一人自分の問題だっていうふうに認識しないと、
はい、分かりました。
ですよ、ね、
はい、まあ、2018年が本当に良い年でありますように心から祈っております。この番組はストロベリーセブン、コスモシップ、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。